1、新宿西富山中学校陸上部×東京2025世界陸上。表紙はフォトコラージュです。新宿西富山中学校陸上部の皆さんが走る、飛ぶ、投げる、肩を組んでピースサインなどしている大小合わせて18枚の写真で構成されています。写真終わり。世界陸上が新宿にやってくる。世界を体感。区内にある国立競技場を舞台に、東京2025世界陸上競技選手権大会が間もなく開幕します。トップアスリートが繰り広げる極限の戦いは、未来を担う子どもたちの飛躍の原動力に。今回、サポーターとして同大会を間近で体験する新宿西富山中学校陸上部の皆さんに、陸上競技の魅力や目標を伺いました。問い合わせ、紙面、区政情報課広報係、電話 5273-4064、東京2025世界陸上への子どもの参画、同大会ホームページ、http://world-athonus/wordhighton-catition-pion-shapes/tokyo/2-5/evento-kids 二次元コードがあります。同大会で選手たちをサポートする新宿西富山中学校陸上部の皆さんにインタビュー6人。まず、短距離走、酒井直さん、3年。酒井直さんがクラウチングスタートの構えをしている写真があります。競技の魅力は、少し飽きっぽいところがあるのですが、短距離は一瞬で決着がつくため、集中力を維持しやすいところが好きです。駆け抜けた直後に感じる風も気持ちいい。私の目標、自己ベストの更新を目指して、もっと早く走れるよう、これからも集中して練習に取り組んでいきたいです。次、走り幅跳び、篠原空さん、3年。篠原空さんが両手を広げて羽ばたいている写真があります。競技の魅力は、走って飛ぶという単純な動きの中に、選手それぞれの個性が出るところ、特に踏切から着地までの空中動作は、世界陸上に出場する選手はもちろん、いろいろな選手を見て勉強しています。私の目標、世界陸上の開催期間中は、区の陸上大会も行われるので、僕もトップアスリートの活躍に負けず、全力で挑みます。目指すは3位入賞。次、ハードル走、秋元翼さん、1年。秋元翼さんが、ハードルを飛び越えている写真があります。競技の魅力は、短い距離の中に、速さや踏み切り、足の上げ方など、意識するべきことが詰まっているのが魅力です。世界陸上では、ハードル走に加えて、違ったスピード感がある短距離走にも注目しています。私の目標、まずは試合に出ること、良い成績を残せれば、それに越したことはないけれど、今ある力を本番で出し切りたいです。次、砲丸投げ、石川優奈さん、3年。石川優奈さんが砲丸を投げようと構えている写真があります。競技の魅力は、記録を更新するのは簡単ではないけれど、その分、飛距離が伸びた時の喜びがとても大きく、自分の中で成長を実感できるところです。私の目標、昨年、都大会に出場したのですが、たまたま行けたとならないよう、今年も都大会出場を目指します。もちろん、世界陸上の砲丸投げもチェックします。次、長距離走、カンデル・ユージャルさん、2年。カンデル・ユージャルさんが走っている写真があります。競技の魅力は、
良くも悪くもすべて自分に返ってくるところが長距離走の魅力。練習は裏切らない。長距離走以外の種目は詳しくないので、世界陸上では他の競技も見て魅力を味わいたいです。私の目標、一つでも多くの大会に出場して記録を残したい。体力も気持ちもきついと感じることはあるけれど、日々の努力は結果やタイムにつながると信じて、これからも頑張ります。次、走り高跳び。出口義人さん、3年。出口義人さんが走っているところと背面跳びをしている写真があります。競技の魅力は、バーを落とさずギリギリのところを飛び越えた瞬間がたまらなく気持ちいい。世界陸上では走り高跳びのレジェンドの活躍を期待しています。私の目標、走り高跳びを含む混成種目4種競技で都大会ベスト8に入ること。砲丸投げに苦戦していますが、苦手意識を乗り越えて目標をクリアしたいです。東京2020オリンピック、オレゴン2022世界陸上、女子1500メートル日本代表、西富山中学校、現新宿西富山中学校陸上部 OG、浦部蘭さん、積水化学工業株式会社所属から、皆さんへメッセージ。同大会の見どころ。世界陸上は各国を代表する選手たちが集まり、出場するその一瞬のために何年も努力を積み重ねて競技に挑んでいます。そして同じ種目でも選手によって走り方などが全く異なります。そのため結果だけでなくポジション取りやラスト一周の駆け引きなど、この選手はどんな勝負を仕掛けるかなと想像しながら見たり、レースや試技に向かうまでの表情やゴール後のリアクション、選手の裏側にあるストーリーにも注目すると、より一層大会を楽しめると思います。後輩、区内の子供たちへ。同校の陸上部は仲間と毎日練習に励み走り抜いた大切な思い出のある場所です。世界陸上が陸上部の後輩たち、そして皆さんの地元にある国立競技場で開催されるというのは非常に特別なことです。選手たちが夢に向かって努力し、自分の限界に挑む姿を見て、自分も何かにチャレンジしてみたいと思ってくれたら嬉しいです。ぜひこの特別な機会を全身で感じて、いろいろなことを吸収してください。浦部蘭さんの上半身の写真があります。東京2025世界陸上競技選手権大会。日程、9月13日土曜から21日日曜。会場、国立競技場、霞ヶ丘町 10-1。競技や大会中の交通規制、目次番号3、参照等、詳しくは、同大会ホームページ。https://jp/competitions/world-letitions/worldcamptions/2025をご覧ください。二次元コードがあります。同大会に関する問い合わせも同ホームページからできます。見開きの紙面の背景に国立競技場の外観写真があります。以上、新宿西富山中学校陸上部×東京2025世界陸上でした。2、体操教室、新宿区×吉本、ワクワク、スポーツ体験プロジェクト。1、成人向け教室、体を動かすことを楽しもう。2、小学生向け教室、マット運動を体験しよう。講師、田中光、アトランタオリンピック日本代表、鶴見高校、北京、 ロンドンオリンピック日本代表。ゲスト、八木真澄、サバンナ、おばたのお兄さん、エブリボディ。司会、菊池嘘つかない。ゲスト司会はいずれも吉本芸人。二人のトップアスリートが運動が苦手な方にも丁寧に指導します。一の成人向け教室は日頃なかなか運動する機会のない方も自宅で気軽に実践できるエクササイズ等を紹介します。二の小学生向け教室はマット運動や飛び箱の飛び方など学校の体育の授業で役に立つ実践的な内容です。運動の得意なお子さんはもっと上手に、苦手なお子さんはこの機会に苦手を克服できるよう指導します。日時、9月28日日曜。1、成人向け教室は正午から午後1時45分。2、小学生向け教室は午後2時15分から4時。会場、新宿スポーツセンター大久保 3-5-1。対象、1は18歳以上30名。2は、小学生60名。申し込み、電話かはがき、ファクス、記入例のほか、小学生は学年。お持ちの方は、電子メールアドレス。質問事項への回答。1、1日の平均運動時間は60分以上か。2、1がいいえの方は、運動に取り組めない要因。例、忙しい、近くにスポーツができる場所がない、など。3、スポーツの得意、不得意。4、2の小学生向け教室マット運動を体験しようのみ。マット運動や飛び箱がどの程度できるか。5、実施後アンケートへの協力可否を記入。で、9月8日月曜午後3時まで。はがきは9月8日必着に問い合わせ先へ。問い合わせ先ホームページ。https://wakusports.yoshimoto.co.jp からも申し込めます。二次元コードがあります。応募者多数の場合は抽選し、結果は全員に郵送または電子メールでお知らせします。定員に空きがある場合は、9月16日火曜から電話かファクスで受け付けます。先着順。なお、イベント当日は、当選者と保護者以外は入場できません。問い合わせ、吉本興業株式会社、スポーツ事業部、ワクワクスポーツ体験プロジェクト事務局、郵便番号 160-0022、新宿 5-18-21、電話 3209-8197、ファクス 3209-8264、区の担当課、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、電話5273-4358。以上、体操教室でした。続いて、ハッシュタグ、クリアソン新宿、オフザピッチ。新宿をホームタウンに活動するサッカークラブ、クリアソン新宿、JFL 所属の地域活動を、これから定期的にお知らせしていきます。クリアソン新宿、歌舞伎町フットボールライブ、パワードバイクリアソン新宿。地域を盛り上げるため、東急歌舞伎町タワーと一体となって開催します。歌舞伎町のど真ん中で、サッカー体験やダンスパフォーマンスなど、様々な企画を実施します。日時、10月13日祝日、午前11時から午後4時30分。会場、歌舞伎町シネシティ広場、歌舞伎町 1-19 先。問い合わせ、クリアソン新宿、電話 6709-9786。ファクス 6709-9787 ホームページ https://criacao.co.jp/soccerclub/。詳しくは、クリアソン新宿ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。歌舞伎町シネシティ広場に作られた特設会場に、サッカーのユニフォームを着て集まっている子どもたちなどの写真があります。3、交通規制にご理解ご協力をお願いします。9月14日、15日、東京2025世界陸上競技選手権大会マラソン。9月14日日曜と15日祝日に、 東京2025世界陸上競技選手権大会のマラソン競技を実施します。当日はコース周辺で次の通り交通規制が行われます。出かける際は事前に規制区間、時間等をご確認ください。区内の主な交通規制、表、区間、コース5件、道路名、通称を含む、規制解除14日、規制解除15日の順に読みます。なお、規制開始はいずれも午前7時です。市ヶ谷八幡町と飯田橋の間の両方向、外堀通り、午前11時30分、午前10時50分、四ツ谷四丁目と市ヶ谷八幡町の間の両方向、外苑西通り、靖国通り、午前11時40分、午前11時、東京体育館と四ツ谷四丁目の間の両方向、外苑西通り、千住院と東京体育館の間の両方向、外苑西通り、日本青年館前と千住院の間の両方向、新宿区道、以上3件いずれも、午前11時50分、午前11時10分。表終わり。区内の首都高速道路出入り口の規制。飯田橋出口、首都高速5号池袋線上り。規制開始午前7時。規制解除14日午前11時30分。15日午前10時50分。外苑入り口、首都高速4号新宿線下り。規制開始午前7時。規制解除14日午前11時50分。15日午前11時10分。なお、規制区間は両方向とも車両の通行が禁止されます。また、規制時間は目安です。当日の競技状況で変わる場合があります。詳しくは、東京2025世界陸上競技選手権大会ホームページ、http://jp/competition/world-athletics/wordhamption/tokyo 数字の2、5をご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、東京2025世界陸上競技選手権大会交通規制に関する問い合わせ窓口、電話6705-0709。以上、交通規制にご理解ご協力をお願いします。9月14日、15日、東京2025世界陸上競技選手権大会マラソンでした。4、新宿各駅停車、ボリューム13、都営大江戸線都庁前駅。文字通り東京都庁の最寄り駅の一つです。一部の出口は庁舎に直結し、都庁の開庁日に合わせて開放されています。1日の平均乗降者数は 46,002人、令和5年度。近隣のオフィスビル、ホテル、新宿中央公園など、西新宿の主要エリアや新宿駅へ地下通路を通じて行き来できる利便性の高い駅です。さらに当駅はデザイン性の高さにも定評があり、大江戸線の中で唯一関東の駅100選に認定されました。コンコース中央にある水滴と滝をイメージした巨大なモニュメント。写真があります。キャプション。幻想のオアシス、光の輪。写真終わり。は、まさに駅のシンボルとも言える作品です。また、東京都交通局で扱うオリジナルグッズは、都営線の一部の駅長事務室で購入でき、特に当駅では、電車の模型等を大きく展示しています。写真があります。ぜひ、ご注目ください。開業年月日、1997年、平成9年、12月19日、駅スタンプ、都庁第一本庁舎と新宿中央公園の滝を組み合わせたデザイン。スタンプの画像があります。写真が2枚あります。ホームに停車している電車と、駅への地上出入り口の写真です。 写真終わり。周辺おすすめスポット。都庁展望室。都庁第一本庁舎45階にある南北2つの塔からなる無料の展望室。北東方面に東京スカイツリー、南西方面には副都心のビル群と東京ならではの絶景が広がります。9月21日日曜まで南北展望室ともに夜間も開放され、昼間とは異なるきらびやかな夜景が楽しめます。また南展望室には草間弥生氏監修による斬新なデザインのピアノ、都庁思い出ピアノが置かれ、自由に演奏できます。南塔からの展望と思い出ピアノの写真があります。以上、新宿各駅停車ボリューム13、都営大江戸線都庁前駅でした。
5、ピックアップ、果物を食べよう、フルーツで生活を豊かに。健康づくりキャラクター、新宿健康フレンズ。キャラクターの健三、心、七のイラストがあります。健三は赤い鉢巻き、赤い首輪、赤いスニーカーの青い犬。心は胸にハートマークのあるピンク猫。七は頭にリボンをつけてスカートを履き、頬を膨らませているリスをイメージさせます。果物はビタミンやミネラル、食物繊維などを豊富に含んでいます。十分な量の果物を摂取すると、循環器疾患や脳血管疾患の予防効果があると言われており、1日の目標摂取量は 200g。例、桃なら大きめのもの1個、巨峰なら1房弱です。区内在住の方に、1日に食べる生の果物の摂取状況のアンケートを取ったところ、約 45% の方が食べていないと回答しており、食べている人のうち、目標摂取量の 200g を食べている人は、わずか 17% ほどでした。果物があると、食卓が彩り豊かになり、香りや味を楽しめます。果物を食べて健康づくりに活かしましょう。1日に食べる生の果物の摂取状況。円グラフ。200g 以上を食べている 17.2%。100g 程度食べている。36.2%、食べていない 44.5%、無回答 2.1%、円グラフ終わり。株式会社新宿高野に聞く、旬のフルーツの選び方、食べ方。フルーツフルなライフスタイル。今年2025年、果物専門店として140周年を迎える株式会社新宿高野は、これまでフルーツのある暮らしの提案をしてきました。新鮮な果物の美味しさを楽しみながら、ぜひ豊かなフルーツフルライフを実践してみてください。なお、株式会社新宿高野は、新宿区の食を通じた健康づくりネットワークの参加企業です。株式会社新宿高野営業推進部、ブランド推進担当部長、秋山智則さん。上半身の写真があります。夏が旬の桃。桃は6月中旬頃から露地物が出始めます。わせのものは柔らかいものが比較的多く、7月下旬頃から固めになっていきます。購入する際は左右対称で色が均一なずっしりと重いものを選んでください。桃は追熟が必要ですが、冷蔵庫で保存すると追熟せず風味が落ちてしまうため、なるべく涼しい室内で保管します。そっと触ってみて、少し弾力があり、香りが強くなったら食べ頃です。冷やしすぎると甘みを感じにくくなるため、食べるときに冷蔵庫の野菜室で2時間から3時間冷やしてから食べるのがおすすめです。桃は枝についていた反対側が甘みが強いので、縦にくし切りにすると甘みが均一になるようカットできます。桃の写真があります。これからが旬のブドウ。ブドウには黒、緑、赤の3種類があり、黒は濃厚な甘さ、緑は香り高さと風味、赤は爽やかな甘さと、それぞれ異なった味わいがあります。ブドウを選ぶ際は、実と軸を見ます。果皮に白い粉のようなもの、ブルームがついていて、張りがあり、房全体がふっくらとして枝が綺麗な緑のものを選んでください。 ぶどうはできるだけ早く食べていただきたいのですが、すぐに食べない場合は、乾燥を防ぐためラップ等にくるみ、冷蔵庫の野菜室等で保管してください。また、一粒ずつ冷凍保存すれば、シャーベットのように楽しむこともできます。ぶどうは、肩、枝に近い方が甘いので、房の下側から食べると、食べ進めるにつれ、甘みを強く感じられておすすめです。ぶどうの写真があります。問い合わせ、健康づくり課健康づくり推進係、電話 5273-3494。以上、ピックアップ、果物を食べよう、フルーツで生活を豊かに、でした。6、区立小中学校学校説明会。令和8年4月に、区立小中学校に入学する新1年生と保護者の皆さんへ、区立小中学校の学校説明会と中学校の学校選択制度についてお知らせします。学校説明会、日程等詳しくは新宿区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。希望する方は当日直接各学校へおいでください。小学校は電話予約が必要な学校あり、学校説明会、学校公開、学校選択制度の概要の二次元コードがあります。学校公開、魅力ある教育活動と開かれた学校づくりの推進を目指し、授業や学校の様子をご覧いただける学校公開を実施しています。学校公開時間は授業時間内です。参加を希望する方は、事前に各校のホームページで最新の情報をご確認ください。各校のホームページ、二次元コードがあります。なお、学校の特色等をまとめた学校案内冊子を、新小学1年生向けは8月15日に対象者へ発送しました。新中学1年生向けは10月上旬に小学校を通じて配布します。学校選択制度。区立中学校では、通学区域制度を原則とした上で、新入学時のみ、通学区域外の学校を選択できる学校選択制度を実施しています。通学区域外の学校を希望する場合は、学校選択表を提出してください。詳しくは、新宿区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。なお、通学区域の学校を希望する場合は、学校選択表の提出は必要ありません。対象、令和8年4月に、区立中学校に入学する新1年生。選択できる学校の範囲、区内全域の区立中学校。選択方法、10月上旬に対象者へ学校選択表を配布します。通学区域外の学校を希望する方は、10月24日金曜までに学校選択表を郵送、筆着、または直接問い合わせ先へ、新宿区ホームページからも提出できます。二次元コードがあります。受け入れ可能人数、各中学校の施設状況等に応じて上限を設定します。なお、入学希望者が受け入れ可能人数を超えた場合は、選択希望した方を対象に公開抽選を行います。抽選に漏れた場合は、通学区域の学校を指定しますが、同時に選択した学校の補欠としての登録もします。また、入学後、この制度により学校を選び直すことはできません。この制度を利用して選択した学校へ入学した後に転居をした場合は、改めて通学区域の学校を指定します。各学校の通学区域は、新宿区ホームページでご案内しています。町名別通学区域一覧の二次元コードがあります。問い合わせ、学校運営課学事係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-5-1、第一分庁舎4階、電話 5273-3089。以上、区立小中学校学校説明会でした。7、特別障害者手当等の所得基準額が変わりました。障害のある方、8月以後の月分の手当の支給について、特別障害者手当、障害児福祉手当、心身障害者福祉手当の所得基準額が5万7千円上がり、扶養親族等がいない方は366万1千円、扶養親族等1人につき38万円を加算になりました。問い合わせ、障害者福祉課 警備係、電話 5273-4520、ファクス 3209-3441。 以上、特別障害者手当等の所得基準額が変わりました、でした。続いて、高齢者のスマートフォンの購入費を助成します。9月1日から令和8年3月31日、初めてスマートフォンを購入する高齢者を対象に購入費を助成します。指定店舗等詳しくは、新宿区ホームページや高齢者総合相談センター等で配布しているチラシをご覧ください。二次元コードがあります。対象、次のすべての条件を満たす方。令和8年3月31日時点で満65歳以上。端末の購入日時点で新宿区に住民登録がある。9月1日月曜から令和8年3月31日火曜までに、自ら使用する目的でスマートフォンを初めて購入し、通信契約したフィーチャーフォン等からの買い替えを含む。本人が指定店舗で端末を購入し、その場で操作講習を受け、東京都公式アプリのインストール等をしている。助成上限額3万円、1人につき1台まで、1回限り。問い合わせ、高齢者支援課、高齢者支援係、電話 5273-0816、ファクス 5272-0352。 続いて、後期高齢者医療制度に加入している方へ、高齢者介護、秋の旅行の宿泊料補助、JTB 近畿日本ツーリストの区内の指定営業所で取り扱う宿泊施設を利用する際、宿泊料の一部を補助します。区民保養施設を除く。申し込み方法等詳しくは、高齢者医療担当課、本庁舎4階、特別出張所で配布している利用案内をご覧ください。補助期間、10月1日水曜から11月30日日曜までの宿泊分。補助対象、区の後期高齢者医療制度に加入している方と同行する家族ほか、1グループにつき4名まで、保険料を滞納している方は対象外。補助額上限、1泊3000円、1人につき2泊まで。外来医療費の自己負担割合が2割の方の軽減措置が終了。令和4年10月から実施していた外来医療の負担軽減措置、配慮措置が9月30日火曜で終了します。10月1日水曜から外来医療の1ヶ月の自己負担上限額が1万8000円になります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、高齢者医療担当課、高齢者医療係、電話 5273-4562。 8. シルバー人材センターの英会話教室、新規会員募集。10月から令和8年3月開催の英会話教室の参加者を募集。年齢に関わらず受講できます。中学1年生から高校1年生レベルの英語の教科書を使います。日程、内容、表、教室名 A から F、主な内容、初回受講日、時間の順に読みます。A、火曜日午前、日常で使える基礎的な英会話、中学生レベル、10月7日午前10時から11時30分。B、火曜日午後、英語のヒアリング力を身につける。中学生レベル、10月7日、午後1時30分から3時。C、木曜日午前、会話力向上のための基礎的な英語、中学生レベル、10月2日、午前10時から11時30分。D、木曜日午後、英会話のための基礎表現、中学生レベル、10月2日、午後1時から2時30分。E、金曜日午前、基礎から中級程度の英会話、ゲーム、高校1年生レベル、10月3日、午前10時から11時30分。F、金曜日午後、日常で使う英会話の反復暗記、英語独特の言い回し、10月3日、午後1時から2時30分。表終わり、月3回、全18回。対象、区内在住、在勤の方、各教室15名。費用、月4500円。A から E は、別途テキスト代、 年500円から770円が必要。申し込み、はがきかファクスに記入例のほか、希望教室 A から F の別、第3希望までを記入し、9月8日必着までに問い合わせ先へ。応募者多数の場合は抽選し、結果は全員に9月中旬に郵送でお知らせします。シルバー人材センターの新規会員を募集。対面式入会説明会。1時間程度の説明会を受講した後、入会申し込みを受け付けます。入会を申し込んだ方には、後日、接遇研修、就業相談を行います。日時、9月11日木曜、午後1時30分から、9月12日金曜、午前10時から。申し込み、電話で問い合わせ先へ。会場問い合わせ、シルバー人材センター、郵便番号 160-0022 新宿 7-3-29 新宿ここから広場仕事棟電話 3209-3181 ファクス 3209-4288 以上、シルバー人材センターの英会話教室新規会員募集でした。 9. 新宿耐震フォーラム2025すべての方、首都直下地震に備えるため、住まいの耐震化は重要です。住まいの耐震化を考えるきっかけとして、木造住宅、模型を使った耐震補強効果の体験等ができます。日時、9月6日土曜午前10時から午後6時までと、9月7日日曜午前10時から午後4時まで。内容、区の事業紹介、耐震相談、木工制作体験ほか、企画運営、新宿区耐震補強推進協議会。会場申し込み、当日直接新宿駅西口広場イベントコーナーへ。問い合わせ、防災都市づくり課、電話 5273-3829。 昨年度の会場の様子の写真があります。以上、新宿耐震フォーラム2025でした。続いて、木造住宅の不燃化への建て替え等を助成しています。ホームページで詳しく、すべての方。木造住宅密集地域等のうち、特に不燃化を促進すべき地域等を対象に、木造住宅を準耐火建築物等にする建て替えや除去、取り壊しに助成しています。この後お伝えする対象地域内で不燃化建て替え、除去を計画している方はお問い合わせください。不燃化建て替えへの助成。対象、助成内容。昭和56年5月31日以前の着工で、耐震診断の結果、耐震性が不足していると診断された木造住宅。補助対象事業費の4分の3以内、1件につき300万円を限度。今お伝えした以外の木造住宅。補助対象事業費の4分の3以内、1件につき100万円を限度。除去・取り壊しへの助成。対象・助成内容。昭和56年5月31日以前の着工で、耐震診断の結果、耐震性が不足していると診断された木造住宅。補助対象事業費の4分の3以内、1件につき50万円を限度。対象地域、次の町長目の全域、または一部。赤城下町、赤城元町、市ヶ谷柳町、市ヶ谷山伏町、えのき町、解体町、神楽坂1丁目から6丁目、上落合1丁目から3丁目、北新宿2丁目、左門町、信濃町、菅町、築地町、天神町、中里町、西新宿5丁目、弁天町、南えのき町、南元町、山吹町、屋来町、四ツ谷三丁目、若葉一丁目から三丁目。問い合わせ、防災都市づくり課、電話 5273-3829。 続いて、8月30日から9月5日は防災週間。すべての方、知ろう防災、行こう訓練。防災週間とは、関東大震災、大正12年や、伊勢湾台風昭和34年を契機に制定された9月1日防災の日を中心に、 全国各地で防災意識を啓発する期間です。防災週間をきっかけに、ご自宅の火災、家具転倒防止対策を改めて確認しましょう。問い合わせ、四ツ谷消防署、電話3357-0119、牛込消防署、電話3267-0119、新宿消防署、電話3371-0119。防災週間ポスターの画像があります。10、図書館を利用する皆さんへ。開館状況等詳しくは、区立図書館ホームページでもご案内しています。二次元コードがあります。問い合わせ、中央図書館、電話3364-1421。9月30日までに利用登録情報の確認・更新手続きをお願いします。区立図書館、区役所内分室を除く、では3年に一度、利用登録者の住所や区内在勤在学の要件確認を行っています。令和4年9月30日以前に利用者カードを作成した方は、9月30日火曜までに確認の手続きが必要です。要件確認時の必要書類等詳しくはお問い合わせください。空と大地の図書館に来てみませんか？空と大地の図書館、大久保 3-1-1 中央図書館内は、毎月第2、第4日曜に図書館の賑わい創出や地域の緩やかなつながりづくりを目的に活動をしています。菜園の維持管理や広場の開放、広場でのお話し会やミニゲーム、他団体との共同イベントの開催等を行うボランティアも募集しています。なお、ボランティア登録を希望する方は、奇数月の第2日曜予約制のオリエンテーションにご参加ください。角筈図書館、西新宿 4-33-7 の休館、特別図書整理のため、9月10日水曜から12日金曜までは休館します。10月1日から区民優先サービスを開始します。区立図書館の利用登録者で区内在住在勤在学の方は次のサービスを受けられるようになります。未所蔵資料のリクエスト。区立図書館に所蔵のない資料、図書、雑誌の新規購入や総合貸借、他自治体からの借り受けのリクエストを受け付けます。CD、DVD 等を除く。新着資料の予約。新たに区立図書館の所蔵となった資料、図書、視聴覚、雑誌について、新着資料扱い期間の予約を受け付けます。電子書籍貸し出しサービス。新宿電子図書館。区立図書館ホームページから、新宿電子図書館に接続すると、インターネット上で電子書籍の貸し出し、閲覧、電子雑誌の閲覧ができます。二次元コードがあります。対象、区内在住在勤在学で利用者カードの有効期限が10月1日以降の方、貸し出し予約点数、貸し出し2点まで、貸し出し期間は2週間、予約2点まで、取り置き期間は7日間。以上、図書館を利用する皆さんへでした。続いて、図書館の催し、一般向けと子ども向けがあります。まず、一般向け1件、富山図書館、電話3207-1191、郷土史講座、今よみがえる内藤新宿、9月27日。次、子ども向け2件、北新宿図書館、電話3365-4755。絵本ソムリエによるお話を楽しむ会、チェロとハープの音色とともに、9月21日。角筈図書館、電話5371-0010。子供映画会、ピーターパン、9月27日。ホームページでもイベント情報を発信しています。一般向け、子供向け、それぞれの二次元コードがあります。ここで CD1 枚目を終わります。引き続き2枚目をお聞きください。